木本さん、手をつないどいて、大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていこうと思います。何ですか、急に過ごしやすくなりましたね。急激に。このお風呂がある、ところ、ちょうど温室みたいになってるんですよね、裏がね。半透明のそのトタン屋根みたいなのがありまして、その下に、洗濯場があるんですけれども、物干しを、雨の日でも干していて大丈夫。雨はまず降り込むことがないですし、そういう状態のところのすぐ横にお風呂があるので、熱せられて、溜まりに溜まった熱気がずーっとこの窓の外にあるわけですよ。だからね、もう本当に、ここの空間っていうのはすごく暑い。だから、お風呂を上がって、そこの脱衣所のところもその空間の中にありますから、もうそこにずっといたらね、もう倒れてしまいそうに暑いので、ドアを一枚、隔たった向こう側はクーラーをかけてあって、ガンガンに冷やしておいて、戻らないといけないという状況だったんですが、今日は結構平気ですね。そこの廊下の部分にいても、なんとか大丈夫という感じになってきております。秋めいてきたと。このまま秋になっていくんだと。いうことでいいんでしょうかね。なんか今年は、本当に暑かった期間は短かったですけれども、その期間の間の暑さっていうのもまた異常でしたから、このまま、涼しくなるって言ってもですよ。涼しくなった、過ごしやすくなったって言っても、これ、明けて月曜日の予想最高気温33度ですから、そんなに気温的にはね、30度超えたら真夏日ですから、猛暑日ではないけど、真夏日であることは間違いないのであれば、そこまで秋めいてきた、涼しくなったってことではないけど、あまりにも酷暑だった時期を過ぎて、ちょっとマシになったのかなという言い方はできるのかもしれないですね。でも、本当に暑い、35度を超えて、体感的には40度を超えてるような、車のね、室外温度計が38度、39度、40度。ついこの間見た一番この夏で一番暑い気温が41度でした。いやもうクラッとしますよ。車の中はね、クーラー一気にかけてガーッと冷やしますけど、いやその外は41度もあるのかと思う、その気持ちだけで負けそうになりましたけどもね。このまま秋めいていってくれれば、夏が終わるのって寂しいですけど、もう8月も終盤に差し掛かってきていますし、このまま夏が終わるのも仕方がないのかなと。そうか。これ、8月最後の更新ですね。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、ここからスタートです。8月最後。大魔王今週は水曜日滋賀県に行ってまして、 まあ、滋賀県のいつもの仕事なんですけれども、いつもはね、夏場っていうのはあんまり仕事をいただけることがないんですが、今年の夏はまあまあ7月、8月も行かせていただいてます。毎週ではないですけれどもね、行かせていただいてまして、まあ、今は4時ぐらいにもう出発して仕事して、早ければもう7時、8時には仕事終わっちゃうみたいな感じなんですけれども、今週どれぐらいだったっけな、まあ、8時半とか9時に終わったんじゃないですかね。すべての仕事が終わりまして、じゃあお疲れ様でしたって帰ったんですけれども、今週はね、日差しが暑いとかいうより、もう温度はそうでもないのに、だいたい25度ぐらいだったのにもかかわらず、もう、ムシムシ、じとじと、もわんもわんしてたんですよ。とにかく暑かったんです。過ごしやすい気温ではあるにもかかわらず、不快指数はすごく高かったですね。で、もう嫌になって、もう帰りに絶対風呂入って帰るということで、まあ、帰り道の途中にあるスーパー銭湯によりまして、このスーパー銭湯は、前にもこの番組では話してたかなと思うんですけれども、パチスロをして、出てきた入浴無料券を持って、で、お風呂に入りに行くという、そういうことを続けていたお風呂屋さんなんですけれども、その無料券が多分、まあもしかして財布とかも総ざらいしたらもう1枚ぐらい出てくるのかもしれませんけど、一応最後の1枚を使ってこの水曜日にお風呂に入ってきまして、まあ真っ昼間からね、露天風呂に入るってあれ気持ちいい。まあ昼間というかまだ朝ですからね、本当にオープンしたてぐらいの時間帯に行ったわけですけど、なかなか気持ちいいなと思ってですね、まあ寝てしまいそうな雰囲気とかもこう醸し出しながら、そのままお風呂にゆっくり入って、帰ろうという時にですね、まあいつものようにそこのアミューズメントのパチスロに吸い込まれるように座って、まあ今後ね、また無料券いただかないといけないわけだから必ず払って入ればいいんじゃないかと思うんですけど、そのパチスロも有料ですからね、100円入れて、かかってガンって出てきたやつで無料券だったわけですけれども、まあ今回も、エヴァンゲリオンのやつですね、パチンコスロット、パチスロットっていうんですか、やりまして100円でかかってで、ガン出てきたんですよ。なんかね、いつものようにカプセルの中に券が1枚入ってて、おー、もう無料券が出てきたぜと思ってですね、中身を見たらですね、今までの無料券じゃないの。1ポイントって書いてあるんですよ。1P。何これと。1P ってなんだと。ルールが変わっていたんですよ、知らない間に。僕がしばらく来ない間にルールが変わっていまして、今までは多分 100% 無料券が出てたんですよ。ところがそれでバンバンやってどんどんかかってると、無料券を山ほど出すことになるから、まあ、もったいないと考えたんでしょうかね。なんかポイント制に変わっていました。でポイント制に変わってて、ねえ、そのパチスロの台のところになんか商品のね、カタログみたいなのが貼ってあって、1ポイントだとこんなものがもらえますよ、2ポイントだとこんなものがもらえますよ、3ポイントだとこんなものがもらえますよって書いてある。で、1ポイントでもらえるのがね、なんかね、入浴剤とか、あと何があったかな。なんかもう、まあまあ簡単なものですよね。で、2ポイントでもらえるものっていうのが、洗剤とかね、いわゆるその消臭剤みたいなものとかね、そういうものなんですね。で、3ポイント何かっていうと、バランスボールとか、低反発枕とか、お値段のことは知りませんよ。お値段のことは知りませんけど、1ポイント、2ポイントと比べて、どんと、なんとなくいいものに、入浴剤とか洗剤とか消臭剤からボンとなんかいいものに、 実用的なものに、いやまあ下のものも実用的ですけれども、どちらかというと、なんていうの、まあ消耗品ですよね。そうじゃなくて、こう使って使い込んでいいものみたいなものが当たるということでですね。だから1ポイントではちょっと寂しいなと思いましてね。そこから100円でせっかくかかったんだけど、またそこからお金を入れたら、入浴料どころじゃないお金入れてましたね。いやまあ100円で何十発と出るやつですから、1万円とか2万円とか突っ込んだわけじゃないですよ。1000円2000円の話ですけれども。でもまあやってて楽しくなってきて。で、全然かからなかったんですけど、途中でまたかかるゾーンに入りまして、どんどんどんと当たって、結局3枚ゲットいたしまして、合計4枚になりまして、ポイントがね。で、まあ、入浴の補助券というかね、無料券ではありませんから、とりあえずカウンター行って、何かと交換しておこうと。これを貯めといて、あと2ポイント、またいつか取ってですね、3ポイント3ポイントで物を持って帰ろうなんていうことを考えてると、もう無料券ありませんから、次来るかどうかわかりませんね。僕自身がそこの、スーパー銭湯に、次行くかどうかがわからないので、とりあえずカウンターに行って、すいません、これですけどって見せたら、カウンターのおばちゃんがね、これ何ですかのテンションなんですよ。これ何ですか、この人は何を言ってるんですかのテンションなの。つまり、まあ、ポイント制に変わって、それを、券を出されたのが、おそらく、まあ、他の店員さんはあるかもしれませんけど、そのおばちゃんの店員さんに関しては、見たのが初めてだったんでしょうね。1P って書いた、これ何ですかって。で、これいや、そこの、パチンコの、って言ったら、あ、パチンコのやつですかって言ったらね、まあ、もちろん、当然、全、その、従業員が、そのことに関しては説明を受けているんでしょうけれども、まあ、もう一つ分かってなかったということで。で、オムの方に行っていただいて、1ポイントの商品である入浴剤と、3ポイントの商品である、低反発枕を、いただいて帰りました。まあ、そうですね、9時、10時ぐらいに入って、まあ、お風呂もゆっくり入って、だけど、スーパー銭湯を出たのは、12時は過ぎてましたね。お昼は過ぎてました。で、まあ、低反発枕まだ使ってないんですけど、まあ、小ぶりなものでしたけど、まあでも、そうですね、1ポイント、2ポイントの、いわゆるその消臭剤とか洗剤に比べれば、まあいいんじゃないですかね。お値段はわかりません。お値段はそんなに変わらないのかもしれませんけれどもね。もう、びっくりしました。ポイント制もいいけど、無料券に戻してほしいなという気持ちはあります。なぜなら、次、まあ無料券を使わずに行ったとしてですよ。行ったとして、またパチスロキットやることになって、次はバランスボールもらったとして、次もらうものがないですか。そんな先々まで、あそこのスーパー銭湯を利用するのか。よくわかりませんけど、僕自身がそこまで行くのかどうかわかってないんですが、まあそれ終わって、お風呂出て京都まで帰ってきたんですけど、いやー、なんでしょうね。まあパーッと晴れたんでね、京都がどれぐらいの暑さだったか、朝ね、朝どんな感じだったかは知らないですけれども、滋賀県で感じたあの不快指数はパーンと飛んで、すごく爽やかな日になっていましたけど、太陽が痛いんですよ。背中に当たる太陽、その肌露出してるところじゃなくて、T シャツを着てる背中に当たる太陽がね、とにかく痛いんです。もうこれはね、暑いとかじゃないの。痛いの。狂気。太陽は人間狂気、人間じゃない。人間じゃないけど狂気なんですよね。すごく痛いという思いをして帰りました。まあ今思うと、そうですね、水曜日、次の日の木曜日ぐらいが最後ですか。本当に暑いなぁと思ったの。まあね、湿度はまだまだ高いでしょうし、まだまだその暑さに、なんていうの、せっかく順応した体ですから、ふーっと戻ってまた暑くなったら倒れそうになるので、 どうせなら、一旦休憩してまたぐんと暑くなるっていうのは本当はやめてほしいんです。だからこのまま秋めいた季節になってくれればいいなと願っておりますけれども。秋めいた季節になってくれること、そして、パチスロの景品が入浴無料券に戻ること、それを希望しております。はい、この後は、何でした？耳なし法一の続きでした。今日は長めに読めるかも。かも。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッダイミュージック、
ミカド大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とヒゲのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルオシメンラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のたっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週は耳なし法一の続き、先週は17ページまで、読み進めてまいりましたけれども、なんとか本当に怪談のように怖い感じで読みたい希望だけはある大魔王を、耳なし法一読んでいきます。法一は気楽にしているようにと言われ、座布団が自分のために備えられているのを知った。それでその上に座を取って琵琶の調子を合わせると、女の声が、その女を法一は老女、すなわち女のする用向きを取り締まる女中頭だと感じた。法一に向かってこう言いかけた。ただいま琵琶に合わせて平家の物語を語っていただきたいというご所望にございます。さて、それをすっかり語るのには幾晩もかかる。それゆえ法一は進んでこう尋ねた。物語の全部はちょっとは語られませぬが、どの下りを語れという殿様のご所望でございますか。女の声は答えた。壇の浦の戦の話をお語りなさい。その一鎖が一番哀れの深いところでございますから。大一は声を張り上げ、激しい海戦の歌を歌った。琵琶を持ってあるいは貝を引き、船を進める音を出さしたり、発しと飛ぶ矢の音、人々の叫ぶ声、足踏みの音、兜に当たる刃の響き、海に落ちる撃たれた物音などを驚くばかりに出さしたりして、その演奏の途切れ途切れに、法一は自分の左右に称賛のささやく声を聞いた。なんといううまい琵琶師だろう。自分たちの田舎ではこんな琵琶を聞いたことがない。国中に法一のような歌い手はまたとあるまい。すると一層勇気が出てきて、法一はますますうまく弾きかつ歌った。そして驚きのため周囲はしんとしてしまった。しかし終わりに美人弱者の運命、婦人と子供との哀れな最後、草庵に妖艇を抱き葬った二位の天の受水を語った時には、長女はことごとく皆一様に長い長いおののき震える苦悶の声を上げ、それから後というもの一同は声を上げ、取り乱して泣き悲しんだので、法一は自分の起こさした悲痛の痛烈なのに驚かされたくらいであった。 しばらくの間はむせび悲しむ声が続いた。しかし、おもむろに愛国の声は消えて、またそれに続いた非常に静かさの中に、法一は老女であると考えた女の声を聞いた。その女はこう言った。私どもはあなたが琵琶の名人であって、また歌う方でも肩を並べるもののないことは聞き及んでいたことではございますが、あなたが今晩お聞かせくださったようなあんな大出前をお持ちになろうとは思いもいたしませんでした。殿様には大層お気に召し、あなたに十分なお礼をくださるお考えであるゆえをお伝え申すようにとのことにございます。が、これからあと6日の間、毎晩一度ずつ殿様の御前で技をお聞きに入れるようにと御意にございます。その上で殿様には多分、お帰りの旅に登られることと存じます。それゆえ、明晩も同じ時刻に、ここへお出向きなされませ。今夜あなたをご案内したあの家来がまた、お迎えに参るでございましょう。それからもう一つあなたにお伝えするように申し付けられたことがございます。それは殿様がこの赤間ヶ関にご滞在中、あなたがこの御殿にお上がりになることを誰にもお話にならぬようとのご証文にございます。殿様にはお忍びのご旅行ゆえ、かようなことは一切口外いたさぬようにとのご上意によりますので、ただいまご自由にご坊にお帰り遊ばせ。法一は感謝の意を十分に述べると、女に手を取られてこの家の入り口まで行き、そこには前に自分を案内してくれた同じ家来が待っていて、家に連れられて行った。家来は寺の裏の縁側のところまで法一を連れてきて、それで別れを告げて行った。法一の戻ったのはやがて夜明けであったが、その寺を開けたことには誰も気がつかなかった。住職はよほど遅くに帰ってきたので、法一は寝ているものと思ったのである。昼の中、法一は少し休息することができた。そして、その不思議な事件については一言もしなかった。翌日の夜中に侍がまた法一を迎えに来て、かの高貴な集いに連れて行ったが、そこで法一はまた吟遊し、前と同様の演奏が勝ち得たその同じ成功を博した。しかるにこの二度目の音も行中、法一の寺を開けていることが偶然に見つけられた。それで朝戻ってから法一は住職の前に呼びつけられた。住職は言葉柔らかに叱るような調子でこう言った。法一、私どもはお前の身の上を大変心配していたのだ。目が見えないのに一人であんなに遅く出かけては剣なんだ。なぜ私どもに断らずに行ったのだ。そうすれば下男に友を指した者に、それからまたどこへ行っていたのかな。法一は言い逃れるように返事をした。和尚様、ごめんくださいまし。少々しようがございまして、他の時刻にそのことを処置することができませんでした。住職は法一が黙っているので心配したというよりむしろ驚いた。それが不自然なことであり、何か良くないことでもあるのではなかろうかと感じたのであった。住職はこの盲人の少年が、あるいは悪魔に疲れたか、あるいは騙されたのであろうと心配した。で、それ以上何も尋ねなかったが、密かに寺の下男に胸を含めて法一の行動に気をつけており、暗くなってからまた寺を出ていくようなことがあったなら、その後をつけるようにと言いつけた。すぐその翌晩、法一の寺を抜け出していくのを見たので、下男たちは直ちに提灯を灯し、その後をつけた。しかるにそれが雨の晩で非常に暗かったため、次男が道路へ出ないうちに法一の姿は消え失せてしまった。まさしく法一は非常に早足で歩いたのだ。その盲目なことを考えてみるとそれは不思議なことだ。なぜかというに道は悪かったのであるから。男たちは急いで町を通って行き、法一がいつも行きつけている家へ行き訪ねてみたが、誰も法一のことを知っている者はなかった。しまいに男たちは浜辺の方の道から寺へ帰ってくると、阿弥陀寺の墓地の中に盛んに琵琶の断じられている音が聞こえるので、一同は驚嘆した。二つ三つの鬼火、暗い晩に通れそこにちらちら見えるようなの外。そちらの方は真っ暗であった。 しかし男たちはすぐに墓地へと急いで行った。そして提灯の明かりで一同はそこに法一を見つけた。雨の中に安徳天皇の記念の墓の前に一人座って琵琶を鳴らし、壇ノ浦の合戦の曲を高く揚して、その後ろと周りとそれから至るところたくさんの墓の上に死者の霊火が灯籠のように燃えていた。未だかつて人の目にこれほどの鬼火が見えたことはなかった。法一さん、法一さん、下男たちは声をかけた。あなたは何かに化かされているのだ、法一さん。しかし盲人には聞こえないらしい。力を込めて法一は琵琶を朗朗と鳴らしていた。ますます激しく壇ノ浦の合戦の曲を要した。男たちは法一を捕まえ、耳に口をつけて声をかけた。法一さん、法一さん、すぐ私たちと一緒に家にお帰りなさい。叱るように法一は男たちに向かって言った。この高貴な方々の前で、そんな風に私の邪魔をするとは容赦ならんぞ。事柄の不気味なに関わらず、これには下男たちも笑わずにはいられなかった。法一が何かに化かされていたのは確かなので、一同は法一を捕まえ、その体を持ち上げて起こさせ、力任せに急いで寺へ連れ帰った。そこで住職の命令で、法一は濡れた着物を脱ぎ、新しい着物を着せられ、食べ物や飲み物を与えられた。その上で住職は、法一のこの驚くべき行為をぜひ十分に解き明かすことを迫った。法一は長い間それを語るに躊躇していた。しかしついに自分の行為が実際親切な住職を脅かし、かつ怒らしたことを知って、自分の沈黙を破ろうと決心し、最初侍の来た時以来、会ったことを一切物語った。すると住職は言った。かわいそうな男だ。法一、お前の身は今大変に危ういぞ。もっと前にお前がこのことをすっかり私に話さなかったのは、いかにも不幸なことであった。お前の音楽の妙義が全く不思議な難儀にお前を引き込んだのだ。お前は決して人の家を訪れているのではなくて、墓地の中に平家の墓の間で世を過ごしていたのだということに、今はもう心づかなくてはいけない。今夜下男たちはお前の雨の中に座っているのを見たが、それは安徳天皇の記念の墓の前であった。お前が想像していたことは皆幻だ。死んだ人の訪れてきたことの他は、で、一度死んだ人の言うことを聞いた上は、身をそのなすがままに任したというものだ。もしこれまであったことの上に、またもその言うことを聞いたなら、お前はその人たちに八つ裂きにされることだろう。しかし、いずれにしても早晩お前は殺される。ところで、今夜私はお前と一緒にいるわけにいかぬ。私はまた一つ法会をするように呼ばれている。が、行く前にお前の体を守るために、その体に教文を書いていかなければなるまい。はい、ということで、37ページまで読み進めてまいりました。なかなかちょっと怖い展開になってきましたね。ストーリーを知っている自分でもちょっと怖いなと思うような展開になってきました。この後ね、まあ、法一は体中にお経を書かれ、そのせいで連れに来た武士の霊にはそれが見えずに、耳だけが見えたので耳をちぎって持っていったよというお話。それが耳なし、法一でございます。この先多分次回が最後、ラストまで読み進めることになろうかと思います。過ごしやすいから結構一気に読めましたね。途中難しい感じが出てきてね、止まること何度もありましたが、まあなんとかここまで進みました。来週のラストまでお楽しみ。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はこのあたりで。大阪このエールを乗り継いで
駅のほど近く、そこが北大阪タイヤ、トラックタイヤも扱ってるプロのお店。大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な店員さんがあなたを待ってます。タイヤのことなら いつでも待ってます。
全然違います、先週とは。もうこんなにゆっくりゆったりとお風呂に入ってる時間などありませんでしたし、追い炊き機能っていうのを切ってる、もうね、新聞配達の時間ですよ。ちょっとうとうとしてたんで、収録自体スタートしたのが遅かったので、もう4時でございますけれどもね。まあまあそんな中、お湯はどんどん冷えていっております。先週まではお湯がねとんと冷えなかったんですけれども、ちょっとぬるいなと思えるぐらいになってまいりました。まだ暑いけどね。いやいや、そこにも影響が出てるんだなと思いますね。まだ熱帯夜は続いているはずですが、前ほどではありませんね。さて、メールいただきました。こちらです。こんばんは、つよっちゃんです。ということで、つよっちゃんからのメール。大和王さん、昨夜は楽しいお酒の席ご一緒させていただきありがとうございました。また禁酒解禁おめでとうございます。禁酒解禁だと、禁酒、酒を飲んでたけど禁酒を解禁したみたいに言うから、飲酒解禁の方が合ってるかな。昨日実は、まあ、現実には月曜日ですね。明けて月曜日が手術からちょうど半年なので、半年記念でね、お酒を飲もうと思いますということで、イベント化いたしまして、皆さんをご招待いたしたんですけれども、まあ、全然人が来なくて、つよっちゃんともう一方だけ3人で飲みましたけれども、これなかなかエモくて、まあ最初にそのもう一方が来たんですよ。まあ随分人生の先輩ですけれども。まあ昔四駆で遊んでた時にずっと一緒に遊んでて、まあ今でもちょこちょこ何かあれば会うというような、まあ一年に一、二回は会うよみたいなおっちゃんですね。で、つよっちゃんなんですけれども、つよっちゃんも同じ四駆のグループで、最初出会いまして、まあ遊んでたのは、こっちにいた転勤する前の段階でしたので、もう20年前なんですよ。で、その先輩の方、まあ、西安というお名前なんですけれども、西安が、つよっちゃんも来るかもしれませんよって言ったら、つよっちゃん、つよっちゃん、まあ、なんせ20年前の出来事ですからね、あんまり、親しくしてなければ、まあ、同じ現場には確実にいたと思うんですけど、いや、名前は聞いたことある気がするな、っていうのは、まあ、絶対顔も見たことありますよ、と。確実に同じ現場にはいたと思いますので、ということで、後からつよっちゃんがやってきたんですけれども、まあ、つよっちゃんはせいやのことを覚えてましたが、まあ、20年ぶりの再会ですので、なんせ、まあ僕もそのセヘアンも含めて皆さん若造だった時代、 ね、さらには過剰だった。つよっちゃんがまあ立派な大人になってですね、高級な車を乗り回してることも分かりましたし、まあ面白い一日でした。まあたくさんの人が来てくれるとはもともと思ってなかったので、まあ2、3人来てくれたら、まあ普通にね、予約なんかせずに普通の席で飲んで食べればいいやと思って、そんな風に過ごした次第ですが、いつも CM で聞いていたプラセボデビューもでき嬉しかったです。スパイシーなジンが恋しくなったらまた伺いますと。さて、メールテーマは何でしたっけ？とりあえず、ポイント、かっこ的外れなメールですが、バーベキュー楽しみにしていますというね、ウィットに富んだ的外れ、ポイントなメールをいただきましたけれども。まあその、アルカアルカといういつものね、僕の友達のお店で、まあビール、ビアバルですから、ビールがまあいろんな種類ありまして、まあ僕は黒ビールを2杯ほどいただきました。まあ半年というよりも、もう今年入ってから多分一滴も飲んでないはずなんですよ。
はい。
途中間違えて人のものを口つけたことあるんですよ。飲んだほどまでは言ってないですね。舐めたぐらい。で、そうですね。まあ、8ヶ月、9ヶ月は飲んでないのかなと思うんですけれども。で、久々に飲んで、アルカアルカで飲むって決めた時点で、最初の一杯は黒ビールと思ってたんです。だから黒ビールをいただきまして。まあ、普段あんまりね、飲みに行く時もビールは飲まないんですけれども、あそこの黒ビールが美味しいので、黒生をいただきまして、2杯ほど。ね、もう散々ね、昔話ですよ、やっぱり。積もる昔話をいたしまして、9時、10時ぐらいに参加いたして、で、つよちゃんと2人で、今度はプラセボの方にね、同じ系列店ですけれども、今度はプラセボの方に行きまして、プラセボの方では、まあ、楽しみにしていたバーボンソーダをまずいただきまして、ね、まあ、バーボンソーダが本当好きなんですよ。ちょっと臭いやつ。ちょっと臭いやつって言うんですよ。できるだけ臭いやつちょうだい。その風味がね、ふわっと立ってるようなやつのバーボンソーダが好き。非常にね、美味しくいただきました。お酒の名前忘れましたけど。で、おかわりをもらおうと思ってね、まあお客さんがすごくいっぱいで珍しくって言っちゃいけないのかもしれないけど、あんなにギチギチでね、ゆうひくん一人で切り盛りしてますから、なかなか、暇がなくて、おかわりなんていうこともなかなか難しかったんですけども、まあおかわりって言ったら、ちょっと大魔王さんに飲んでほしいものがあるんですってね、うん、何々って言って、ジンなんですけど。僕ね、どっちかっていうとジンは得意じゃないんですよ。で、得意じゃないから、ああ、そうなのっていう雰囲気で、いっぱいお作りするんで、ぜひちょっとこれ、匂いから嗅いでみてください。で、出てきたお酒の匂い、風味を嗅いだらですね、カレーの匂いがするんですよね。カレーの匂い。いわゆるその SB とかグリコとか、ああいうヨーロッパ風の、日本風のカレーじゃなくて、いわゆるスパイシーな香りですね。なんかコリアンダーとブラックペッパーと、なんか、僕が初めて聞く名前の、スパイスが入ってるらしくて。もう本当に香りがね、いわゆるそのカレー粉、カレー粉じゃないな。まあスパイスカレー屋さんの香りみたいな感じがいたしまして。いやー、飲んだら素晴らしく爽やかでね。まあ特にライムとかレモンも絞ることなく、すごいね、爽やかな柑橘系みたいな雰囲気もあるんですよね。それはソーダ割りでいただいたんですけど。で、これちょっとだけ試飲で、これ、ストレートで一口いってみてください。で、そのストレートでもらった、この同じお酒ですね。が、もう、すごいんですよ。爽やかでも何でもない。ガツンとくる。もう本当にこう、なんていうの、スパイスザーッとね、こうね、炒めてるのを手ですくってガーって食ったみたいな味なんですよ。味っていうか、風味ですね。で、ジンの香りがして。で、すごくて、そのソーダ割りがほんと爽やかでうまかったので、そのストレートも、まあ好きな人は好きだと思う。僕はそこまでではないですけれども、割って飲むのがね、素晴らしかったから、またお酒を飲める状態で行った時には飲ませていただこうかなと思ったりはいたしますけれどもね。 そうですね。まあ、プラセボではバーボンソーダ、そして今はジンを取り揃えてらっしゃるのでジンをいただきまして、まあ、都合4杯のお酒をいただきましたが、もっとほんとヘベレケになってベロンベロンになるんじゃないかと僕の中ではちょっと恐怖心があったんですけど、前に普通に酒を飲んでた時と同じぐらい普通に、まあ、通常状態ですね。まあ、酔ってたとは思いますけど、酔ってたとは思いますけど、まあ、通常状態の状態で、昨日はネカフェに、ネットカフェに泊まりまして、ビデオ試写室に泊まろうと思ったら、もう部屋がいっぱいですって言われましてね。ネットカフェとビデオ試写室の違うのは、ビデオ試写室は一つ一つ本当にちゃんとした壁で仕切られた一個一個部屋になってるんですけど、ネットカフェはまあ立ち上がったら隣の部屋が見えるような壁なので、まあ隣の人のいびきもガンガン聞こえてきますしね、僕のいびきも聞こえていたはずです。まあそういう状況なので、まあ落ち着くのはやっぱりビデオ試写室ですかね。まあこういう状況で泊まるとってなった場合は早めに行った方がいいなと思ってちょっと反省いたしました。まあそんな楽しい日を過ごしまして、いや本当につよちゃん、こちらこそ本当にありがとうございましたね。はい、そして、メールは一通だけ、そして質問箱の方ですね。今日はね、ツイートあんまりしてないからすぐ質問箱出てくるんですよ。このお風呂ラジオの告知で、質問箱の告知した後、一個もツイートしてないことに気づきました。いつもは照れくさくて言えないことってある？これ誰に対してかによるよね。このラジオで照れくさくて言えないことはないですよ。これ言っちゃダメだなって思うことはありますけど、照れくさいから言わないってことは、このラジオではないですね。相手が誰次第。寿司で一番好きなネタは、まあ普通のネタだったら、ウニイクラかな。あとね、回転寿司とかだと、エビとサーモンを中心に食べますね、結構ね。エビサーモン好きです。しかもチーズ炙りサーモンとか、そんなやつ。格安スマホってどう思う？今使ってるなって思いますね。e スポーツがどうのとかいう話になるたびに思うのですが、ゲームセンター嵐って40年早かったんだなと。まあだから、まあ例えばプラモ教師郎もそうですし、早いんですよやっぱり。もう漫画っていうのはね、今時の漫画どうか知らないですけど、もう描かれることが早すぎて、まあでもゲームセンター嵐と今の e スポーツが同じかっていうと違うので、今の e スポーツ流行りの中でゲームセンター嵐を描くとああいう仕上がりにはならないんじゃないでしょうかね。ほとんどマイコンとかいう時代に出てきたゲーム機を題材にしてるから革命的な漫画ができたんだと思います。ちなみに原作の菅谷充先生ツイッターでフォローさせていただいてますよ。異性との友達の関係って本当に成立、本当に成立すると思います。身長伸ばすにはやっぱり背伸びく、諦めてください。ミスユニバース日本代表の人を見ましたが、欧米人向けの審美眼はやっぱりわからん。まあわからなくていいと思いますね。僕らが、ミスユニバース選ぶわけじゃないから。その人たちが選んだ綺麗な人ですからね。うん。僕たちが選んだら、そうですね。有村かすみちゃんになるでしょうね。花火はやっぱ浴衣着ていく？いや、着ませんね。男だけでディズニー行くのって可愛くないですか？いや、まあ可愛くはないですけど行けばいいんじゃないですかね。イルカの超音波って聞こえたことありますか？あ、もしそれが聞こえてたら僕はイルカですね。イルカに乗った少年でさえない僕がイルカだということなので、聞こえないですね。聞こえたらイルカもしくはトリトンの可能性は多少残されてるかなというふうに思います。まあそんなこんなで、まあ全部にはいつものように答えられませんけど、いくつかに答えてまいりました。また質問箱、メールの方お願いしますね。ぜひまた送っていただければなと思います。まあこの過ごしやすさなら、途中休憩もなしでいけるなぁと思っている大魔王がお送りしました。また来週。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。